声の広報十和田7月号2024ナンバー261広報十和田目次特集新紙幣発行記念渋沢栄一と三本木原2ページから4ページ6ページ始めてみよう介護予防15ページ、お知らせ。23ページ、夏のイベント。28ページ、危険な暑さから自分と周りの人の命を守るために。主な目次でした。1ページ、表紙。県立三本木農業恵拓高校、全校田植え。5月23日。写真説明。青空の下、短パン姿の女性と3人、前かがみになり、苗を植えようとしています。大写しです。説明終わり。2ページ、3ページ。サスティナブルデベロップメントゴールズ。4、11、17新紙幣発行記念渋沢栄一と三本木原問い合わせスポーツ生涯学習課電話0176-58-01847月3日から登場する新1万円札には渋沢栄一1840年から1931年がデザインされます。渋沢は500もの企業の設立や育成に関わり、近代日本経済の父と呼ばれる大実業家ですが、明治から昭和期の三本木原の開墾にも大きな役割を果たしたことをご存知でしょうか。渋沢栄一顔写真、所蔵深谷市。新渡戸等の開墾事業を引き継ぐ民間会社の設立。明治17年1884年、新渡戸等が開始した三本木原の開墾を継続するため、三本木共立開墾会社、以下開墾会社が設立されました。出資者を募り、開墾に成功すると、株券に応じて開墾地が与えられる計画でしたが、設立当初は出資者が集まらず、経営難となっていました。開墾会社を助けた渋沢栄一。明治21年、1888年、渋沢は自身が経営している銀行が開墾会社と取引があった関係から、開墾会社の株券を引き受けることで経営を助けます。これを契機として、その後も株式の増資や必要な助言を行いました。開墾会社は事業を進め、稲追川の水路を太平洋まで延伸させるなどの成果を上げていきます。渋沢農場の開設。明治23年1890年、渋沢は開墾会社の株券によって割り当てられた土地を利用して、渋沢農場を開設しました。農場の敷地は広大で、大正13年、1924年の時点で、現在の十和田市、六戸町、奥入瀬町に広がり、その面積は1700ヘクタールに及びました。農場は昭和27年、1952年まで存続し、地域農業の近代化や農家の生活向上のモデルとなりました。渋沢栄一と水野信義。大正9年、1920年、稲追川の水利権をめぐり、開墾会社と地元地権者の間で争いが泥沼化。渋沢はその仲裁役を双方から依頼され、東京帝国大学教授の原博と助手の水野信義、 後の十和田市長を三本木に派遣します。紛争の解決に携わった水野の手腕を評価した渋沢は、農場が営利のためではなく、地域の発展のためにあることを伝え、水野を五代目の渋沢農場長としました。農場長となった水野は、三本木原の根本的な開墾には、国による事業化が必要と考え、決死の覚悟で取り組みます。渋沢も国への陳情にかかる費用を負担するなど、物心の両面にわたり水野を支えました。三本木原の国営開墾事業は、渋沢の死後、昭和12年1937年に実現することになります。写真4枚。1、三本木開墾株式会社。三本木共立開墾会社が明治27年に組織変更した後の名称。出展、ふるさと思い出写真集十和田。国書刊行会、工藤佑編。2、渋沢農場の図面の一部、現在の十和田市部分。所蔵、三本木原開拓渋沢農場文庫。3、大正時代の渋沢農場。出典、写真集懐かしの三本木、日刊東北社。4、多々の勲章を胸に、水野信義の写真。所蔵、三本木原開拓渋沢農場文庫。見る、聞く、読む、参加する。見る、三本木に来た渋沢栄一。集合写真、所蔵三本木原開拓渋沢農場文庫。写真は明治41年、1908年、9月に渋沢が渋沢農場を視察した時のものです。前列左から4人目が渋沢。その隣が加奈子夫人とされます。渋沢の日記によると、鉄道で古間木駅、現三沢駅まで来た渋沢は、そこから人力車で三本木に移動し、渋沢農場を訪問しました。その後、大祖塚、三本木三馬組合などを訪れ、地域の人々の歓迎を受けています。また、郷土芸能の駒踊りなども見て、大変興味を覚えたと感想を記しています。聞く、インタビュー、渋沢農場の資料を今に伝える、三本木原開拓渋沢農場文庫、管理人水野悟さん。水野悟さんの写真。三本木原開拓渋沢農場文庫は、義理の祖父で第五代目の渋沢農場長になった水野信義、1895年から1991年が自費を投じて、昭和59年、1984年11月に開設したものです。文庫には、明治中期から昭和27年、1952年に渋沢農場が解散するまでの膨大な資料が収められています。農場や国営開墾などの資料のほか、渋沢の直筆の書や手紙、写真などもあります。渋沢農場は渋沢が開設し、広大な敷地を誇りましたが、現在では知る人も少なくなりました。今回、渋沢が新紙幣の肖像になることをきっかけに、若い人たちにも渋沢が本紙とゆかりを持ち、大きな貢献をしたことを知っていただければと考えています。三本木原開拓渋沢農場文庫、東21番町。農場文庫の写真。通常は一般公開を行っていませんが、9月下旬に文庫の公開を予定しています。読む。市民図書館で読める渋沢栄一の本。問い合わせ。市民図書館。電話 23-7808。3冊の本の表紙掲載。1、豊富な図版で生涯をたどる。渋沢栄一、天命を楽しんでことをなす。別冊太陽、日本の心、285。平凡社、鹿島茂監修。2、漫画で読む渋沢栄一。渋沢栄一、日本経済の父と呼ばれた男。小学館、及川義信監修。香川雅人、シナリオ。岩田康輝、漫画。3、渋沢農場の歴史がわかる。渋沢農場と三本木原の夜明け。水野信義、杉本幸男、両先生に仕えて。小笠原邦夫著。市民図書館7月の展示図書、新紙幣に関連する図書を展示しています。参加する。新紙幣発行を記念して開催予定のイベント一覧。問い合わせ、政策財政課、電話0176-51-6710。ぜひご参加ください。渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎の顔のイラスト。時、7月6日土曜、7日日曜。イベント名、十和田まるっとフェス。7月13日土曜、十和田市民カレッジ第3講座、お札で学ぶ日本の歴史。7月27日土曜から9月30日月曜、お札トゥリー、お札トゥリー。8月6日火曜、北里大学特別講義、北里大学夏休み体験学習。9月下旬、予定、三本木原開拓渋沢農場文庫の公開。9月から11月、予定、食と農、安全安心推進事業、おいしい十和田自炊塾。7、8月に開催するイベント情報について、詳細を4ページに掲載しています。7月、4ページ。新紙幣発行記念。7、8月に開催する市内のイベント。新紙幣の発行を祝うイベント。十和田まるっとフェス。7月6日土曜、7日日曜、10時から。ところ、環状街通り、地域交流センター、トワフル、アートステーション十和田 AST ほか。内容、十和田自慢市、ステージイベント、街中アートマルシェ、フリーマーケット、お金にまつわるパネル展示、スタンプラリーなど。6日土曜午後1時30分から、新紙幣の肖像画贈呈式を行います。国立印刷局から市へ、本市とゆかりのある渋沢栄一と、北里柴三郎の肖像画が贈呈されます。問い合わせ、イベントについて、商工会議所、電話0176-24-1111、肖像画贈呈式について、政策財政課、電話0176-51-6710、詳しくはこちらから QR コード。十和田市民カレッジ第3講座、お札で学ぶ日本の歴史。7月13日土曜14時から、会場13時30分から。ところ、市民文化センター大ホール。講師、河合敦さん。歴史作家、歴史研究家。申し込み期限、7月6日土曜。電話での申し込みは7月5日金曜まで。申し込み方法、電話 ファクスまたは電子申請システムで氏名と電話番号をお知らせください。申し込み問い合わせ、スポーツ生涯学習課、電話 0176-58-0186、ファクス 0176-24-3954。電子申請システムはこちらから QR コード。申し込みはお早めに。市内を散策して謎解きに挑戦。モザイクアート、オサトゥリーを完成させよう。オサトゥリー、オサツトゥリー。7月27日土曜から9月30日月曜予定。ところ、市内アートステーション十和田 AST ほか、定員、モザイクアート参加者600人、先着順。謎解きイベントに定員はありません。イベント参加冊子は市観光物産センター AST 内で配布します。十和田産品などをプレゼント。イベントに参加し、アンケートに回答した人の中から抽選で進呈します。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 0176-51-6725。 イベントのシンボル、オサトゥリーとは、市がかつて三本木原と呼ばれたことから、三種のお札と三本、スリー、木、ツリーをかけて名付けました。北里大学特別講義、北里大学夏休み体験学習、8月6日火曜9時から、ところ、北里大学獣医学部、内容、北里柴三郎先生の伝染病との戦い方、動物の骨格について観察してみよう。いろんな寄生虫を観察してみよう。対象、小学5年から中学3年生。保護者も参加できますが、応募者多数の場合は児童生徒を優先します。定員20人、先着順。持ち物、筆記用具、ハンカチ、上履き、マスク。申し込み期限、7月12日金曜。汚れてもいい服装、上履き持参でご参加ください。サンダル履きは禁止です。昼食は学生食堂で無料提供します。申し込み問い合わせ、スポーツ生涯学習課、電話 0176-58-0186、ファクス 0176-24-3954。市外でのイベントも、日銀親子見学会、時、7月31日水曜、8月9日金曜、21日水曜のいずれも午前10時から11時10分、午後1時30分から2時40分。ところ、日本銀行青森支店会議室、青森市中央1丁目 11-1。対象、小学生とその保護者、定員、各回10組、先着順。問い合わせ、日本銀行青森支店広報担当、電話 017-734-9516。 内容、お金クイズ、新しいお札の偽造防止技術紹介など、費用、無料、申し込み方法、aomori@boj.or.jp 宛てに、氏名と希望日時を記入したメールを送信してください。申し込み期限、希望日前日の午前中、詳しくは日本銀行青森支店ホームページをご覧ください。QR コード。5ページ。決定。 元気な十和田市づくり市民活動支援事業、10団体への支援を決定しました。問い合わせ、まちづくり支援課、電話0176-51-6725。市の元気につながる自主的で公益性の高い取り組みを支援する、元気な十和田市づくり市民活動支援事業に、本年度は13団体から応募がありました。市では、市民公募委員を含む検討会議の意見を踏まえ、必要性、公益性、将来性、創意工夫、協働などの観点から、10団体の事業に対して支援を決定しました。補助対象事業一覧。地域課題を解決するため、地域資源を生かした活動など、地域の支え合いや魅力ある地域づくりに取り組む事業。団体名。マーブル親の会。事業名称。子どもの発達応援。配慮が必要な子どもの親サポート事業。事業概要。特別な配慮を必要とする子どもへの対応に関する研修会、相談会を開催するほか、子どもの好きなものを発表する機会を設ける。補助上限30万円。グッジョブ十和田。職業体験村、子どものお仕事体験会。各業種の職業体験ができるブースを設置する職業体験型のイベントを開催する。50万円。市民団体とりどり。一人一人にできるフィールドワーク。十和田の自然を学び、記録に残して次世代につなぐ。市の自然を次世代に伝えるだけでなく、自然保護についての当事者意識を育むため、野生生物の記録や身近な自然への関わり方を学ぶ研修を行う。37万3000円。子ども食堂プラスみんなの食堂。マザーツリーカフェ。子ども食堂がやってきた。子どもの多い地域で夏休み、冬休みに食事を提供する。8万4000円。東地区コミュニティ推進協議会。防災親子キャンプ。キャンプのスキルを生命を守る防災に生かすため、親子で参加する防災キャンプを開催する。50万円。健やか飯。栄養、食事に関する十和田市の健康課題を改善するための取り組み。親子向けの栄養バランスの整った食事を食べながら学べる食堂や、介護をしている人向けの介護食教室を開催する。37万円。親子でゲーム会。親子の広場。遊びを通じて、親子や参加者同士がコミュニケーションできる場を作るため、ゲーム会、おもちゃの広場、子供服のお下がり交換会を行う親子の広場を開催する。43万円。おいおん、おいらせの奥、温泉のおん。よみがえれ焼山温度。戻りたくなる街づくり。温泉、飲食、観光を絡めた焼山地域の魅力を PR する焼山温度盆踊り大会を実施する。30万円。大人と子供のフリースペース、スクランブル。大人と子供のフリースペース、スクランブル、冬の遊び場。イベントや遊ぶところが少ない冬の期間に遊び場を提供する。37万2000円。プロジェクト羽毛。ユニバーサルミュージアムのための上映会事業。映画、目の見えない白鳥さん、アートを見に行くの上映会を行い、ユニバーサルミュージアムの取り組みを広める。6万6000円。 補助上限は決定時点での金額のため、今後の申請で変動する場合があります。6ページ、7ページ。始めてみよう、介護予防。65歳以上の皆さん、生き生き体操を体験してみましょう。申し込み問い合わせ、高齢介護課、電話0176-51-6720。市では、いつまでも元気に住み慣れた地域で生活してもらうため、介護予防事業、生き生き体操を実施しています。簡単な筋力トレーニング、口の体操、歌体操、コグニサイズなどを通して、楽しみながら体力づくりや認知症予防に取り組んでいます。介護予防指導員、通称生き生きスタッフが優しく丁寧に体操や運動の指導を行っています。コグニサイズは国立長寿医療研究センターが開発した認知症予防運動です。対象、65歳以上の市民、介護予防サービスを利用していない人。会場、1、市民交流プラザトワーレ、2、指導館、3、南コミュニティセンター、4、東コミュニティセンター、5、西コミュニティセンター、6、沢田遊学館。日程や定員は会場ごとに異なります。詳しくはお問い合わせください。事前予約が必要です。ご予約、お問い合わせ、高齢介護課、電話0176-51-6720。見学も大歓迎。参加者の声。高山さん84歳、節さん78歳。年を重ねるごとに体の機能は弱くなってきますが、これからのことを考えるとき、周りの人へあまり迷惑をかけないよう自立できる努力も必要と思います。続けているうちに成果も出てきました。体のケアのほか、思いがけず参加者との交流もでき、楽しみもあります。参加者にもいろいろなハンデを抱えている人もいますが、一生懸命頑張っている姿に触れるとき、人を思いやる心も芽生えてきます。生き生き体操、歌体操を動画で見られます。十和田市歌体操検索。第1弾 QR コード。第2弾 QR コード。ふるさと出前きらめき講座。介護予防体操を体験してみよう。申し込み問い合わせ。スポーツ障害学習課。電話0176-58-0186。市民が主催する集会などに介護予防指導員を講師として派遣します。対象、市内に在住、在勤、または在学する10人以上の団体、グループ。会場の手配。会場は主催者側で手配してください。会場は市内に限ります。筋力の低下を感じる人へ、短期集中型サービス、要支援者自立支援、パワーアップ事業。申し込み問い合わせ、高齢介護課0176-51-6720。市では、高齢者ができるだけ介護保険サービスを使わずに自立した生活を送ることを目標として、運動機能向上のプログラム、ストレッチ、バランス運動、筋力増強運動などに取り組む事業を実施しています。一人一人の体力や目標に合わせ、無理なく続けられるように専門職が指導します。歩く力が弱くなってきた、足が上がらなくなってつまずきやすいなど、運動機能に不安を抱えている人は、ぜひお問い合わせください。 要支援者自立支援事業。柔道整復師などによる運動機能向上のプログラム。実施場所、市内整骨院、接骨院。15箇所。今泉整骨院、穂波町 5-20。岡野整骨院、西四番町 7-10。加賀整骨院、沢田あざ水尻 81-1。北園整骨院、西22番町 1-14。元気接骨院、西22番町 20-6。坂田接骨院、三本木あざ下台 211-37。桜田整骨院、稲生町 4-37。佐々木柔道整復院、東三番町 35-33。全校ビル3号室。鈴虫整骨院、東野2丁目 13-38。田中整骨院、西三番町 24-5。トコス整骨院、東22番町 17-12。トマベチ整骨院、東22番町 3-21。十和田整骨院、深持あざ南隊194-1。ヘライ整骨院、東5番町 6-31-4。骨継ぎ中平。三本木あざ千載森 514-11。要支援者自立パワーアップ事業。リハビリテーション専門職による運動機能向上のプログラム。実施場所、市内通所型リハビリテーション事業所。介護老人保健施設十和田。洞内あざ永田 60-6。介護老人保健施設道の区園。三本木あざ里の沢 1-62。老人保健施設みのり園、霧田あざ横道 100-22。介護老人保健施設ハートランド、大阪あざ高清水 78-450。参加者の声。立ちながらズボンを履くときにグラグラしなくなりました。運動を始めてから膝の痛みがなくなって、山に山菜採りに出かけられるようになりました。寝起きに起き上がるのもやっとだったのが、簡単に起き上がれるようになりました。回数、期間、週1回実施、原則3ヶ月。利用料、無料。申し込み方法、いずれの事業も、高齢介護課窓口で申し込みください。対象者、65歳以上で次の1、2いずれかに該当する人。1、要介護認定で要支援1または要支援2の認定を受けた人。2、右のチェックリストに3項目以上該当する人。チェックリスト、5つあります。階段を上がるとき、壁や手すりを使っている。椅子から立ち上がるとき、何かにつかまっている。普段15分以上歩いていない。この1年間に転んだことがある。転倒に対する不安は大きい。実施場所へ通える人が対象です。実施場所での運動以外に、自宅でも週3日以上運動します。市が実施している介護予防生活支援サービス事業の訪問型、通所型サービスを利用している人は対象外です。8ページ。後期高齢者医療制度に加入の皆さんへ。問い合わせ。国保年金課。電話0176-51-6752。問い合わせ、 青森県後期高齢者医療広域連合、電話 017-721-3821。 後期高齢者医療の保険料率などが見直されました。令和6、7年度の保険料率と付加限度額が変わりました。令和4、5年度保険料均等割額44,400円、所得割率 8.80%、 付加限度額年間66万円、矢印。令和6、7年度保険料均等割額46,800円、所得割率 9.90%、 付加限度額年間80万円。前年の所得マイナス43万円が58万円以下の人は、令和6年度のみ 9.20%。 昭和24年3月31日以前に生まれた人、または障害認定により資格取得した人は、令和6年度のみ73万円。令和6、7年度の保険料の算出方法。均等割額、被保険者全員が納める額 46,800円プラス所得割額、所得に応じて納める額、前年の所得マイナス43万円かける 9.90% イコール年間保険料、100円未満は切り捨て、付加限度額年間80万円。均等割額、被保険者全員が納める額の軽減措置の基準が拡大されました。令和5年度、軽減割合7割、世帯、加入者全員及び世帯主の合計所得金額、43万円プラス10万円かける給与所得者などの数マイナス1以下。令和6年度、軽減割合7割、世帯、加入者全員及び世帯主の合計所得金額、変更なし。令和5年度、5割、43万円プラス29万円かける被保険者の数、プラス10万円かける給与所得者などの数、マイナス1以下。令和6年度、5割、43万円プラス29万5千円かける被保険者の数、プラス10万円かける給与所得者などの数マイナス1以下。令和5年度、2割、43万円プラス53万5千円かける被保険者の数、プラス10万円かける給与所得者などの数マイナス1以下。令和6年度、2割、43万円プラス54万5千円かける被保険者の数、プラス10万円かける給与所得者などの数マイナス1以下。給与所得がある人、または公的年金などの所得がある人が2人以上いる世帯に適用。医療費などの負担を限度額にとどめる認定証について、交付を新たに希望する人は申請を忘れず行ってください。後期高齢者医療限度額適用、標準負担額減額認定証、非課税世帯の人。後期高齢者医療限度額適用認定証、3割負担の一部の人。以下、減額認定証、限度額証の交付を受けていない人が交付を受けようとする場合は、保険証を持参の上、国保年金課で申請をする必要があります。ただし、令和5年度の減額認定証、限度額証をお持ちの人で、令和6年度も引き続き認定された人には、 新しい減額認定証、限度額証、有効期限は令和7年7月31日を郵送しますので、更新の手続きは必要ありません。マイナ保険証を利用している人は、認定証がなくても限度額の確認ができるため、手続きは必要ありません。
9ページ。犬や猫の適切な飼育をお願いします。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 0176-51-6726。マナーを守って人間も動物も快適に。犬や猫などのペットは私たちの生活を豊かにしてくれるかけがえのない存在です。しかし、ペットの糞尿被害や放し飼いなどは近隣トラブルの原因となります。人間と動物が地域で安心して快適に暮らせるように、飼い主は責任を持って適切な飼育をすることが必要です。飼い主のマナー、犬の場合、犬には普段から適切なしつけをすることが大切です。犬にとっては、じゃれているつもりでも、人によっては恐怖を感じる場合もあります。自宅の敷地内で放し飼いをしていた犬が脱走し、近隣住民に迷惑をかけるトラブルも起きています。敷地内でもしっかりとつないで飼育しましょう。散歩中に排泄をしてしまった場合、糞は必ず持ち帰り、尿は水で流すなどマナーを守りましょう。狂犬病に感染し、発症した場合は、犬も人間もほぼ 100% 死に至ります。犬には必ず狂犬病の予防注射を受けさせましょう。猫の場合、放し飼いとなっている猫が近隣住民の敷地で糞尿をしたり、車に乗り上がることで車が損傷するトラブルも起きています。室内外を自由に出入りできる放し飼いではなく、室内飼育をしましょう。詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがついています。使用済み小型家電を回収しています。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 0176-51-6726。燃えないゴミとして捨てられている小型家電には、貴金属やレアメタルなどの有用な金属が含まれています。市では貴重な資源を再生利用するため、次の施設に回収ボックスを設置し、不要となった小型家電を回収しています。ゴミの減量と資源の有効活用のため、市民の皆さんのご協力をお願いします。回収対象、家庭で不要になった電子、電気機器。例として、携帯電話、デジタルカメラ、電源コード、リモコン。サイズは12センチ×30センチ以下。回収ボックスに入る大きさ。回収ボックス設置場所。市役所、本館別館。各コミュニティセンター。南、東、西。市民文化センター。イオンスーパーセンター十和田店。北里大学。サンデー十和田店。スーパーかけも。西金崎店。三省通り店。マックスバリュー北園店。山代十和田店。利用する際のお願い。ボックスへの投入は各施設の開館、営業時間内にお願いします。 個人情報は消去してから投入してください。電池、バッテリー類は火災の恐れがあるため取り除いてください。電池は燃えないゴミに出してください。小型充電式電池は町づくり支援課で回収しています。投入されたものは返却できません。小型家電を回収しています。回収ボックスの写真が掲載されています。市では令和4年5月から宅配便を利用したパソコンなどの使用済み小型家電の回収、再資源化を行うリネットジャパンリサイクル株式会社愛知県大府市と使用済み小型家電回収に係る連携と協力に関する協定を締結しています。令和5年度は130件の申し込みがあり、約 1.4 トンのパソコンなどが回収されています。不要なパソコンの処分にお困りの人は、ぜひご活用ください。詳しくは、リネットジャパンリサイクル株ホームページをご覧ください。QR コード。家庭で不要になったパソコンも無料で回収しています。パソコン本体を含む回収は無料ですが、モニターなどの周辺機器や小型家電のみの回収は有料です。10ページ、ゴールズ4、十和田市民カレッジ第4、5講座、北里大学公開講座と共催、申し込み問い合わせ、スポーツ障害学習課、電話0176-58-0186、ファックス0176-24-3954。第4、第5講座、いずれも、ところ市民文化センター障害学習ホール。申し込み方法、電話、ファックスまたは電子申請システムで氏名と電話番号をお知らせください。第4講座、アニサキス症、事件数が我が国で一番多い食中毒、時7月18日木曜日午後6時30分から8時10分、会場午後6時。講師、杉山博さん。国立感染症研究所、客員研究員。申し込み期限、7月11日木曜日。手話通訳や車椅子などのお手伝いが必要な人は、7月3日水曜日までに申し込みください。申し込みはこちらから QR コード。魚介類を生食する機会が多い我が国では、食中毒が継続的に発生しています。中でもアニサキスは、著名人が感染の体験を発信し、ご存知の人も多いはず。感染するとどのような病気になるのか、またそれを防ぐ工夫などについてお話しします。講師、杉山博さんの写真掲載。第5講座、風景から読み解く十和田の自然と人の歴史、地球と地域の環境変動、時8月1日木曜午後6時30分から8時、会場午後6時。講師、三浦秀樹さん、青森公立大学教授。申し込み期限7月25日木曜。手話通訳や 車椅子などのお手伝いが必要な人は、7月17日水曜までにお申し込みください。申し込みはこちらから QR コード、講師三浦秀樹さんの写真。普段何気なく見ている身近な風景は、地形や気候などの自然の歴史に加え、人々の歴史とも深い結びつきがあります。風景に記録された地域の自然の生い立ちをもとに、どのような変動を経て現在に至るのかについてお話しします。十和田市食生活改善推進委員会おすすめレシピボリューム16、市民の皆さんが元気な生活を送るため、栄養や食生活の改善や普及を図る十和田市食生活改善推進委員会がおすすめレシピを紹介します。問い合わせ健康増進課電話0176-51-6791。今回は大腸がん予防にごぼうのサラダです。一人分の栄養価はエネルギー82キロカロリー、タンパク質 1.6グラム、脂質 4.8グラム、炭水化物 8.5グラム、食物繊維 2.4グラム、カルシウム 61mg、 食塩相当量 0.3g。 材料4人分、ごぼう 100g、 人参 80g、 みりん小さじ1と2分の1、醤油小さじ1、すり白ごま大さじ2、レタス 40g。市の特産品のごぼうの絵があります。A としてマヨネーズ大さじ1と3分の1、ヨーグルト大さじ1強、砂糖小さじ3分の2、酢大さじ強2分の1。ごぼうに含まれる食物繊維は、腸内環境を改善する効果があります。作り方。ごぼうと人参を千切りにする。ごぼうは水につけてアクを抜く。2、沸騰した湯に塩と酢、適量分量外を入れて、ごぼうを固めに茹で、さらに人参も加えて固めに茹でる。ざるにあげて水気を切り、ボウルに移し、みりんと醤油を絡めて冷ましておく。3、すり白ごまに A を加えてごまソースを作り、2と和える。器にレタスを敷き、盛り付ける。出来上がったごぼうと人参の写真があります。11ページ。第55回十和田市民文化祭参加者募集。市民文化祭はどなたでも参加できる文化の祭典です。日頃の練習の成果を発表したり、制作した作品を出展することができます。参加希望者は事前にお申し込みください。問い合わせスポーツ障害学習課電話0176-58-0184。 たくさんのご参加をお待ちしています。事業名、開催日、会場について順に読み上げます。舞台部門、舞と躍動、団体のみ。11月2日土曜、演劇2日土曜、吟詠3日日曜午前、歌いと姉妹 3日日曜午後、秋のスペシャルコンサート3日日曜。展示部門、写真展、書道展、美術展、手工芸展、陶芸展、盆栽展、いけばな展、文芸展は2日土曜から3日日曜日まで。上記以外はお問い合わせください。会場はいずれも市民文化センターです。参加料は団体6人以上6000円、個人1人につき1000円。申し込み方法、ファックス、メール、はがきのいずれかに次の内容を記入してお申し込みください。 1. 事業名、 2. 出演内容または作品名、出展数、 3. 団体、個人の別、グループ名があればその名称、 4. 団体の代表者名または個人名、 5. 住所、電話番号。申し込み期限7月26日金曜日。申し込み者には後日打ち合わせ会などの案内を送りますので必ず出席してください。申し込み先、郵便番号 034-8615 西12番町 6-1 十和田市民文化祭実行委員会、ファックス0176-24-3954、メール spogak@city.towada.lg.jp 北里ユニバーシティ情報パート15、北里大学獣医学部北里会執行委員会です。問い合わせ、北里大学獣医学部十和田キャンパス、電話 0176-23-4371 代表。こんにちは、北里大学獣医学部北里会執行委員会です。今回は私たち執行委員会の活動を紹介します。執行委員会では獣医学部北里会所属団体の活動支援や、十和田キャンパスに来る新2年生に向けて毎年発行している合同会誌ヤマメサットの編集、白金キャンパス東京都でリンゴの出張販売、十和田市内を中心としたイベントの参加補助など、大学構内だけでは収まらない多岐にわたる活動をしています。さて、昨年度はようやく新型コロナウイルスの流行から脱したことで、様々なイベントが本来の姿を取り戻したと思います。十和田キャンパスで開催した第38回紅葉祭も多くの来客をお迎えすることができました。中には大学見学の一環として遠方から来てくださった高校生の方々もいて、本校並びに十和田市がますます活気づく兆しを感じました。私たち執行委員会は学生が自主的に活動できる環境を作ると同時に、北里大学内外が共に活発になるため、少しでもお力になれればと考えています。本年度も北里大学獣医学部をよろしくお願いします。合同会誌ヤマメサットの写真とリンゴの出張販売の写真が掲載されています。もう一枚は紅葉祭でのよさこい演舞の写真もあります。12ページ、ゴールズ11、町、人、仕事、地方創生。 焚き火を囲んでゆるりとつながる交流会。申し込み問い合わせ。制作財政課電話 0176-51-6712。 本市へ移住した人と地域に住んでいる人との交流会を開催します。今回はせせらぎと焚き火を眺めるだけの会とコラボし、開放的な自然の中で奥入瀬川のせせらぎと焚き火を眺めながら交流します。地域交流センタートワフルに出展している花島ベイクによる棒パン作り体験や遊具もあり、子供も一緒に楽しめます。時7月28日曜午後2時から4時、ところ十和田自然農学校、法領あざ前河原 16-1、 駐車場あり。雨天時 B コーズサード西三番町 1-8、 近隣の有料駐車場をご利用ください。参加費無料、定員30人、先着順。申し込み方法、応募フォームまたは電話でお申し込みください。運営株式会社 B コーズ。応募フォームの QR コード、インスタグラム、せせらぎと焚き火を眺めるだけの会、 QR コード、花島ベイク QR コード。本市への移住を検討している人にお知らせください。大阪移住相談会、おいでや田舎暮らしフェア2024。問い合わせ、大阪ふるさと暮らし情報センター、電話 06-4790-3000。 移住に関する疑問や心配事などを個別に対面相談できる全国規模の移住相談会に本市も出展します。小さな子供が遊べるキッズスペースや託児コーナーもあります。時7月20日土曜午前11時から午後5時まで、ところ OMM ビル2階 ABC ホール、大阪市中央区大手前 1-7-31。 参加費無料、申し込み不要。おいでや田舎暮らしフェア2024の写真と、詳しくはこちらからと QR コード。東京、青森への移住相談は、青森暮らし、青森暮らしサポートセンターへ。東京交通会館内には、本県への移住について相談ができる、青森暮らしサポートセンター、略称青グラが設置されています。移住交流相談員と就職相談員が移住全般に関するご相談に対応します。所在地、東京都千代田区有楽町 2-10-1、 東京交通会館8階、認定 NPO 法人ふるさと回帰支援センター内。開設時間午前10時から午後6時、休業日月曜日祝日、夏季休業期間8月10日から16日、年末年始。問い合わせ、電話 090-6342-6194、 移住相談 080-1254-4889、 就職相談メール amori@furushatoki.net。 ご相談の際は、青蔵ホームページからご予約ください。QR コード。移住交流相談員、沢千恵さんと、就職相談員、松島昌司さんの写真掲載。
13ページ、ゴールズさん。早期発見するために、大腸がん検診を受けましょう。申し込み問い合わせ、健康増進課、健康増進課、電話0176-51-6790。青森県は令和4年の大腸がんによる死亡率が全国ワースト2位となっています。市においても大腸がんでの死亡はがんの中で2番目に多い状況です。大腸がんは早期発見で 100% に近い確率で感知できます。大腸がんは自覚症状がほとんどない場合が多いので、毎年検診を受けて早期発見につなげましょう。がんの部位別死亡割合、令和4年十和田市、円グラフの説明です。肺 17.1%、 大腸 13.1%、 胃 10.8%、 膵臓 9.9%、 肝臓 6.3%、 胆の、乳房、食道、子宮、その他です。大腸6つのがんの部位が記されておりますが、省略します。市の大腸がん検診、検診方法、問診、便潜血検査、2日分の便を取って便に血が混じっていないかを検査します。対象、40歳以上の市民、料金500円。通常1870円程度かかる検査が、市の検査でお得に受けられます。次の人は無料で検診を受けられます。国民健康保険被保険者。本年度中に40歳または50歳になる人、70歳以上の人、詳しくは市ホームページへ QR コード。検診方法、集団方式、保健センターや地域の小学校、集会所などで実施します。個別方式、市の指定医療機関で実施します。申し込み方法、電話または市ホームページから申し込みください。事業所大腸がん検診、経営者の皆さん、従業員に検診の機会を提供しませんか？検診を希望する従業員を取りまとめて申し込んだ事業者へ、検査キットなど、検便キットなどをお届けします。料金は事業所負担、個人負担、のどちらでも可能です。検査結果は個人に届きます。健康増進課に申し込み書を提出してください。詳しくはこちら QR コード。大腸がん、肺がん検診の精密検査の費用を助成します。対象、市が発行する受診券を利用した大腸がん検診または肺がん検診で、要精密検査と診断され、精密検査を受けた40歳内から69歳の市民、助成額、初回精密検査費用、それぞれ上限6000円、申請期限、令和7年3月31日、申請方法、健康増進課、保健センター内、窓口で申し込みください。精密検査は必ず受けましょう。精密検査を受けずにいると、がんの発見が遅れる可能性があり、大変危険です。 申請に必要な書類など、詳しくは市ホームページを確認ください。QR コード。
14ページ。中央病院トピックス、十和田エンディングノート、私の参考書を活用してみませんか？申し込み問い合わせ、中央病院地域医療連携部、電話 0176-23-5121。 十和田エンディングノート、私の参考書を活用することで、事故や病気で意識をなくしたり、自分の思いを伝えられなくなったりした場合でも、どのような医療を望んでいるのか、どのような生活を送りたいかなど、ご自身の意思を周りの人に伝えることができます。私の参考書の使い方。自分のことについて書けるところから少しずつ書き始めましょう。すべての項目に記入する必要はありません。時間が経過すれば気持ちも変わるので、何度書き直しても構いません。記入を終えたら、家族など大事な人にノートのことを伝えましょう。配布場所、中央病院1階医療介護連携相談支援センター、市役所高齢介護課窓口、中央病院ホームページからもダウンロードできます。 QR コード。第2回十和田市民安心生活活用講座、十和田エンディングノート私の参考書書き方講座、時7月19日金曜午後6時30分から7時30分、ところ中央病院1階エントランスホール、講師中央病院医療介護連携相談支援センター山本さん、申し込み期限7月16日火曜、申し込み方法、電話または応募フォームから申し込みください。応募フォーム、QR コード。なお、団体向けに出張出前講座も行っています。詳しくはお問い合わせください。あなたの町の法律相談第74回。市民の皆さんの身近な事柄を取り上げ、法律の面から弁護士が解説します。今回は、防府の借金が見つかったについてです。問い合わせ、まちづくり支援課、電話 0176-51-6777。 旧質問、父が亡くなった後、金融業者から請求書が届き、借金をしていたことが判明しました。A、回答。まだ相談の手続きをしておらず、特に遺産がないなら、相続放棄をお勧めします。この事例で、相続放棄を行う場合、借金の存在を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出する必要があります。この期間を過ぎると、相続放棄は認められなくなるので、早急に対応しましょう。9、亡夫の名義の家に住んでいます。借金だけ相続放棄できますか？ A、相続放棄は個人の財産も負債も一切受け継がない手続きです。借金だけを相続放棄することはできません。もし家に住み続けたいのであれば、借金も含めて相続支払っていくしかありません。9、すでに預金の相続手続きを行い受け取ってしまいました。A、遺産の一部を処分すると相続を認めたものとみなされ、後から相続放棄をすることができなくなります。何が処分となるかケースバイケースですが、相続を届け出て預金を受け取る行為や不動産の名義変更は処分にあたります。9、届いた請求書を見ると、かなり昔の借金のようです。A、 5年以上前の借金であれば、消滅時効を主張することで解決できる可能性があります。時効が完成、成立している場合、債権者に対し消滅時効を援用します。との文章を送付すれば、借金を返済する義務がなくなります。9. 業者に連絡を取ったところ、1000円だけでいいから払ってと言われました。A. 時効が完成している場合、絶対に支払ってはいけません。実際に支払ったり、待ってほしいと述べるなど、支払い義務を認めるような行動を取ると、時効がリセットされ、消滅時効を援用できなくなります。多くの場合、それが業者の狙いです。きっぱりと断り、消滅時効援用の文書を送付しましょう。分析、弁護士、利内渉、弁護士法人、利内総合法律事務所、電話、0176-21-4005。